皆さんおはようございます。今日はエペソ人への手紙の4章の1節から11節のテキストからどう生きると題してお話をいたしたいと思います。で、私たちの人生は西陣織や大島紬のような一つの織物に例えることができます。今日は非常に美しいこの西陣織でありますが、この写真を第一枚目に載せました。で、ここの織物というのはこの平行に並べられた縦糸に対して横糸を通しながら平面を作り上げ、布地として完成いたします。この布地に織り上げられる過程でいろいろな横糸を通すことによって布地に模様が織り込まれていくのであります。その模様は私たちの人生の文様柄となるわけであります。ここで私たちの衣服となる布地は縦糸だけでは作ることができません。また横糸だけでも作ることができません。両方揃って初めて一つの布地となるわけであります。今日の説教の用紙はこの修法に載せてあります。右側のページの一番下をですねお読みいたします。神は私たちの人生をまずキリストの救いへと導き、私たちの人生に縦糸となる信仰を与えてくださいました。次にキリストご自身が御霊となって信じる者のうちに宿り、一人一人に異なった賜物を与えてくださったのです。これは私たち一人一人に与えられた横糸です。この縦糸と横糸を使って私たちは自分の人生の模様を作り出すのです。ここにどう生きるの答えがあるのです。このような趣旨であります。この結論に向かってお話を進めていきたいと思います。で、聖書はこの縦糸と横糸と述べましたけれども、この縦糸となるのが実は父なる神を信じる人生であります。横糸となるのが実は一人一人に与えられた賜物であります。その賜物によって人生の模様が織り上がっていくと聖書は述べております。私たちの青年期にまず縦糸をしっかりと捉えておかなければ人生がどこに向かうのかわからなくなってしまいます。旧約聖書の伝道者の書の12章1節には、何時の若き日に何時の作り主を覚えよという言葉があります。私たちはいつの時点でも若いわけでありますから、遅いということはありません。ですからまず私たちは作り主を覚えて、この縦糸をしっかりと捉えておかなければなりません。 私の場合もそうでありました。21歳、22歳の時に、天文学が好きであった私は、神がいることは感覚的に分かっておりましたが、楽しいことがいっぱいある青年期には、特に神について深刻に考えることはありませんでした。しかし、大学紛争が起こり、それによって、クラブ活動の人間関係も、勉強仲間の人間関係も難しくなったときに、それをきっかけに自分の人生をどう生きればよいのかと考えるようになったのであります。人生をかけて信じる神はどこにおられるのか、それを求め始めたのであります。そのためにいろんな教えを求めて尋ね歩きました。しかし私には一つ譲れない根本的な質問がありました。その質問は、この宇宙を作られた方はどなたですかという質問でありました。この質問に答えていただくことが絶対条件でありました。いろんなところに行きましたが、結局満足のいく答えを得ることができませんでした。そして最後に行ったのがキリスト教会でありました。キリスト教会の示す答えは、簡単でありました。それは創世記一章の一節、はじめに神が天と地を作られた。私はその言葉に一応の納得をいたしました。しかしそれだけでは聖書の神を信じることができませんでした。その神はどのようなお方であるのかがわからなかったからであります。続いてこの聖書を読むようになりました。そして分かったことは、この神は主イエスを通してご自分を私たちに示されるお方であるということでありました。このようにして私はこの聖書の言葉に従って、私は主イエスを通してご自分を表された神を信じるようになったのであります。聖書を読んでいきますと、キリストの弟子たちも同じ経験をしております。弟子のピリポが主イエスに、私たちに父なる神を見せてくださいという箇所があります。で、そのところの箇所がヨハネの14章6節なんでありますが、イエス様はこう答えられました。イエス彼に言いたも、我は道なり、真理なり命なり、我によらでは誰にでも父の御事に至るものなし。我を見し者は父を見たり、我と父は一つなり。私も神がいること、そして聖書の示す神は分かりましたけれども、このどのようにしてその神は私たちにご自分を表されるのか、弟子たちも同じ経験をしておりました。長い間イエス様と共にいたのに、私たちに父なる神を見せてくださいというくだりであります。イエス様はがっかりされました。そしてこの今読みました言葉を述べられたわけであります。我を見し者は父を見たり、我と父は一つなり。私たちはこのイエス様によってご自分を表された、この父なる神を信じているのであります。今日もこの場所に主イエスは立っておられます。そしてその背後に隠れて父なる神が私たちに臨んでおられます。そして私たちはこのイエス様の言葉を聞きながら、父なる神に、神の臨在に出会うのであります。主イエス様は、ご自分を信じる者が父なる神を信じる者だと言われたのであります。私はこの言葉によって神がどなたであるかを知りました。この神を知ることは、実は人生の縦糸なのであります。この縦糸については、エペソ人への手紙の 1章から3章において書かれております。今少しこの前半の3章を振り返ってみたいと思います。このエペソ書は6章からなっておりますので、初めの3章が縦糸について、そして4章から6章までが横糸について書かれております。まず1章におきましては、神の救いの宇宙性が語られております。宇宙性、このことはこういう言葉で表されております。エペソ人への手紙1章の4節5節であります。スライドに映しております。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から、彼キリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。ここに私たちを救う神の計画が示されております。私たちの救いの計画は世界のもといが始まる前に始まったと書かれているのであります。このようにして一章においては私たちの救いの宇宙性が語られております。そして二章におきましては、その救いの全人類性が書かれております。どの民族が特に優れているので選ばれているのではありません。すべての民族が救い主キリストにあって選ばれている。その間の民族と民族の間の隔てはキリストによってなくなった。どの民族も神の愛する対象である。このことが実は書かれております。エペソの2章の14節、前にスライドで表しました。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにして隔ての壁を打ち壊し、両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。イエス様によって初めて平和が生まれるんだ。人と人との思い、民族と民族のこの主張、それによっては決して平和は生まれない。神によって、そして十字架によって私たちはこの平和を取り戻すことができるんだ。このことが二章に書かれております。これが救いの全人類性であります。三章におきましては、救いの個人性が述べられております。キリストの救いがパウロの人生をどう変えたのか、彼がどう生きるのかを知ったのか、そのことが実は書かれております。エペソの3章の7節、前に示しましたが、私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました。まずこの福音はの福音はこのその宇宙性が語られ、全人類性が語られ、そして個人的なものとして語られている。そのことがエペソのこの1章から3章に至るところの中で前半で語られたわけであります。ここは本当にエペソ、パウロが述べたエペソ神学の中心であります。しかし神学でだけであるなら、それは形を取らない抽象論に終わってしまいます。前半の3章までの縦糸に対して、4章以降においては横糸を通していくことが大切であると語られているわけであります。4章の1節、こう書いてあります。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。パウロはこの神学では 半分しか語っていない。その私が実は神のあふれるばかりの恵みをいただいて、人生を導かれて召されたものとして歩むようになった。このことが実は書かれてあるんですね。皆さんご存知のように、パウロは元はサウロというユダヤ教徒、パリサイ人でありました。キリスト教徒を激しく迫害し、撲滅しようとしたわけであります。しかしダマスコの途上において、主イエス様が復活された主イエス様が直接パウロに出会い、そしてあなたはこの私を伝えるものになる。異邦人に私を伝えるものになるという使命を与えてくださいました。そのことをパウロは、この救いは個人個人にいろいろな形で望むんだということを示したわけであります。で、私たちの人生はここの青で書かれているごとく召されたものであります。私たち一人一人は神によって召された人生を持っていることをまず知っていただきたいのであります。そのことが一人一人が違った文様、柄を持ったこの織物、服として布として織り上がっていく、そこに神の素晴らしさが現れているということを私たちは知るのであります。しかし召されたものとして歩むためには我慢しなければならないことがあります。それが2節3節の言葉であります。この2節3節、召されただけで素晴らしいということではありません。そこに失敗があり、我慢しなければならないことが山ほどある。そのことを通して私たちはなお神の作品として完成していくのであるということが2節3節に書かれております。4章の2節3節、前にお示ししましたのでお読みいたします。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。私は主イエスを信じた後の自分自身を振り返るときに、いろんな苦々しい思いを抱くのであります。まず謙遜でなかった、柔和でなかった、寛容でなかった、愛をもって忍ばなかったこと、実に自分勝手な生き方をしていたことに気がつかされるのであります。今思っても恥ずかしい限りであります。私は高等専門学校の教員として13年間をそこで働きまし、過ごしましたが、その中で私のこの欠陥だらけの性格のゆえに、人間関係は極めて難しくなりました。数多くのそこで難しい経験をいたしました。最後にはもうやめろと言われたぐらいであります。そのようなたくさんの失敗をしながら、神は私の人生を恵みで満たしてくださったわけであります。そして最終的に、このように教会を作る手伝いをさせていただき、そして皆さんのお世話をする牧師として歩むように導いていったのであります。神は私の失敗を、たくさんの失敗を通して、実は私を訓練されたということができるのであります。このように思いますときに、この2節3節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一心を熱心に保ちなさい。信じただけですぐその払いの人生が始まるんじゃないんですね。我慢しなければならないこと、訓練されなければならないことは山ほどあります。このように私たちは失敗を通して神に訓練されるのであります。またこのように 神は私たちのそのような訓練を通して横糸を追ってくださるということを知っておかなければなりません。7節8節を見ますと、今日のテキストの7節8節を見ますと、神は私たちに賜物を与えて、その人の人生に横糸を通してくださることが示されております。この4章の7節、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜、これは郷土訳では囚われ人を引き連れ、人々に賜物を分け与えられたと書かれてあります。ここにキリストの賜物の計りに従ってとあります。一人一人違った賜物があるんですね。あの人のように美しい声で賛美ができない、それは実は劣ってるんではなくて、その賜物が実は与えられていない。あの人のように上手にピアノが弾けない、これは劣ってるわけではなくて、そのように召されていないわけであります。キリストの賜物の計りというのはそういうことであります。一人一人は違った賜物を持っています。大きさにおいても、またその小ささにおいても、またこの広さによっても一人一人は違うのであります。キリストが、主イエス様がそれでよしとしてくださった恵みを私たちは与えられているわけであります。この4章の8節では、実は詩編の68編の17節18節が示されております。でここでこの詩編、前のスライドにも表しておりますけれども、この詩編の中で実はパウロはキリストの姿を見たんですね。そしてその言葉を引用しながら、さらにその言葉から発展して、私たち一人一人は賜物を与えられているという結論を導き出しております。詩編の68編の17節18節はですね、こう書いてあります。神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる、市内が聖の中にあるように、あなたキリストは糸高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。これは詩編の中で神の性質について書かれているんですね。だからこの神の戦われる姿、戦車は幾千万と数知れず、そしてこの旧約聖書のではあなたという言葉、これは父なる神ですね。しかしその中に重ねてパウロはキリストの姿を見たわけであります。主イエス様は十字架にかかって私たちの罪を許し、三日目に復活して、私たちの最後の敵である死を滅ぼされました。このようにしてサタンの捕虜となっている私たちを解放してくださったのであります。囚われ人を引き連れ、これは私たちが実はサタンの奴隷となっていた、そのものをイエス様は引き連れて天に引き上げてくださったというんですね。その時にこの詩編では多くの者がその神ご自身に賜物、贈り物を送ったと書かれてありますけれども、実はパウロはその賜物を私たちに今度は分け与えてくださって、私たちが、私たちを通して神がどのように 素晴らしいお方であるかを示すために、数々の賜物を受け取られた後、私たち一人一人にご自身が私たちに賜物を分け与えてくださった。これが4章の7節の言葉であります。このようにして私たちは人生の横糸を通して神ご自身の素晴らしさを表しているわけであります。ある人は先ほどのような最初に見せました、あの西陣織のような華やかな柄の人生かもわかりません。ある人は本当にこの試練の中にあって、それを乗り越えて同じ試練を受ける者に対して慰めを与えることのできる人生かもわかりません。またある人は豊かにお金を持っている富んだ生活をするアリマタヤのヨセフのように、そのような人生かもわかりません。ある人は非常に貧しい生活の中でこの神の素晴らしさ、イエス様の恵みを証ししていく人生かもわかりません。それぞれ違っております。それぞれ織り上がった織物の柄は違っております。だけどもどれもキリストの賜物の計りに従って与えられた人生であります。4章の9節から11節まで、これはもうこの読めばすぐわかります。この昇られたという言葉は、彼がまず、イエス様がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。4章10節、この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く昇られた方なのです。復活されて、そして父なる神と同じ御座に着かれた。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。これは教会のことを言っておりますので、このような限られた仕事の職種の人しか述べられておりませんけれども、私たちは社会で生きていく中で、あらゆる形で神が今も生きて私たちの人生を通して働かれていることを証ししていくのであります。これが私たちの人生であります。神は私たちの人生をまずキリストの救いへと導き、私たちの人生を人生に縦糸となる信仰を与えてくださいました。次にキリストご自身が御霊となって信じる者のうちに宿り、一人一人に異なった賜物を与えてくださったのであります。これが私たち一人一人に与えられた横糸なのであります。この縦糸と横糸を使って私たちは自分の人生の模様を作り出すのです。ここにどう生きるのかの答えがあるのであります。最後に7節8節をもう一度お読みしたいと思います。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜、囚われ人を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。
ですね。